目次4、税の申告。所得税や私県民税の申告の受付が2月16日から始まります。確定申告はスマートフォンで簡単にできる電子申告を利用してみませんか？会場に行かなくても日時を気にせず自宅から申告できます。申告をする必要がある人は今年1月1日時点で市内に住所があり、昨年中、令和5年1月1日から12月31日までに所得があった人です。ただし、全く所得がなかった人でも19歳以上で国民健康保険に加入している人や、扶養認定などで課税所得証明書が必要となる人、18歳以上で扶養に入っていない人は申告が必要です。その1、確定申告はスマホで電子申告。1.マイナンバーカードがある人。国税庁公式サイト、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンやパソコンで、自宅から簡単に確定申告をすることができます。パソコンで申告する場合は、IC カードリーダーがなくても、スマートフォンで代用できます。2. マイナンバーカードがない人。税務署が発行する ID とパスワードを使って、国税庁公式サイト、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、マイナンバーカードがなくても確定申告をすることができます。ID とパスワードの発行には、税務署の窓口で本人確認などの簡単な手続きが必要です。3. 住宅ローン控除。住宅借り入れ金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除を初めて受ける人は、確定申告書を提出する必要があります。なお、市の申告会場や勤務先の年末調整では申告ができません。住宅ローン控除も、電子申告が便利ですので利用してください。電子申告ができない場合は、辰野税務署、電話 0791-62-0281 に相談してください。4. 注意点。スマートフォンやパソコンで確定申告書を提出しても、申告内容によっては、添付書類の提出が必要な場合があります。また、提出が省略できる添付書類は、自宅で5年間保管してください。なお、私県民税の申告は、スマートフォンやパソコンではできません。その2、市役所によくある質問とその回答。質問は3項目あります。この他の不明な点は、税務課、電話 63-3124 まで問い合わせください。1. 申告が必要な収入か。給与や公的年金等の他に、シルバー人材センターから受け取る配分金や個人年金、生命保険の満期返礼金、農作物を栽培する人なども申告の対象です。また、給与や公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合、確定申告は不要ですが、私県民税の申告が必要です。2. 障害者控除を受けたい。障害者手帳や療育手帳などがあれば、控除を受けることができます。手帳を持っていなくても、65歳以上の要介護認定者で基準に該当し、市が発行する障害者控除対象者認定書があれば、障害者控除を受けることができます。認定書の発行手続きは、後年福祉課、電話 63-3160 または各市民局管内の保健福祉課まで。3. 一人親家庭などへ、税の軽減はありますか？一人親家庭などへの軽減措置として、一定金額の所得控除が受けられる、一人親控除と、家父控除があります。一人親とは、納税者が現に婚姻していない、または配偶者の姓氏が明らかでない人で、要件として、事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない、生計を一にする子、前年の総所得金額等が48万円以下の人がいる、合計所得金額が500万円以下の3つをすべて満たす人です。なお、家父とは、一人親に該当せず、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下、夫と死別後に婚姻していない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の、いずれかの要件を満たす人です。その3、令和5年分の申告での注意点。3項目あります。1、上場株式等の配当所得等にかかる、課税方式の選択について、令和4年分までは、所得税と私権民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、5年分の申告より、所得税と私権民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため、5年度以降の申告では、所得税は確定申告を行い、私権民税では申告しないという対応ができません。確定申告に含めた場合、翌年度の私権民税の非課税判定や各種保険税、保険料の金額を決める所得金額に含まれるので、注意してください。2、確定申告での悩みをチャットボットで確認。確定申告のことでわからないことがあれば、国税庁の自動会話プログラム、チャットボットが便利です。土日や夜間などいつでも質問ができます。チャットボットについわからない場合は、お近くの税務署、または市役所まで相談してください。3、申告に必要なもの。申告には、税務署や市役所から届く書類のほか、源泉徴収票などの所得を証明する書類、保険会社から届く控除証明書などが必要です。次の例示を参考に、何が必要かを調べておきましょう。例示は7項目あります。1、税務署から届く確定申告のお知らせはがきや通知書、市役所から届く私権民税の申告書。2、所得を証明する書類、給与所得、退職所得や公的年金などの源泉徴収票、事前に作成した青色申告決算書や収支内訳書など、譲渡所得の特別控除を受ける人は、買取証明書や契約書など。3、生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄付金の受領証明書。4、医療費控除の明細書。なお、事前に作成が必要です。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。5、所得税の還付申告の場合は、申告者名義の通帳。6、マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類。7、筆記用具。その4、思想士の申告会場のお知らせです。申告の受付時間はいずれの会場も午前9時から午後4時まで。混雑を避けるために、地域ごとに目安となる日が決められています。期間中はいずれの会場でも申告の受付や相談ができますが、税務課や市民局の窓口ではできないので注意してください。正午から午後1時の間は、受付人数を減らしての対応となるので混雑する場合があります。日程と対象地域、会場をお知らせします。1、山崎。2月16日、蔦沢で、会場は学友館。19日、城下、20日、城下、戸原、21日、川東22日間の、26日、菅野、日島、27日から29日、山崎、いずれも会場は市役所市民ロビーです。3月1日、4日、5日、6日、7日、8日、11日、12日、13日、14日、15日は地域の指定なしで会場は市役所市民ロビーです。2、一宮。2月16日と19日は染河内、20日から22日、神戸、26日は指定なし、いずれも会場は一ノピア。27日、下三方、28日と29日、三方、3月1日、半瀬、4日は指定なし、いずれも会場は歴史資料館です。 3、はが、3月7日、日野原、温水、引原、鹿伏、徳良、道谷、8日と11日、上野、水谷、皆木、飯見、野尻、原有賀、原、12日と13日、日見谷、谷、小野、今市、安賀、佐伯、有賀、14日と15日は指定なし、会場はいずれも羽賀市民局。4. 千草。2月16日、黒土、中島、高野巣。19日、室、筆野、毛野。20日、高炉、奥西山、西山。21日、岩野辺。22日、千草、高知、西郷地。26日と27日は指定なし、会場はいずれもライブリー千草です。申告会場に行く前の準備。医療費控除を受ける人は、医療費の領収書をもとに医療費控除の明細書、白色申告をする人は、収支内訳書、または帳簿などの収支のわかる書類を作成してください。受付職員は領収書などの集計をしませんので、申告日までに準備をしてから、申告会場に行きましょう。還付申告相談。年金受給者や会社員、アルバイトの人などを対象に、所得税の還付申告相談が開かれます。医療費控除や、中途退職などによる還付申告や、その相談ができます。日時は、2月14日、9時から12時までと、13時から16時まで。会場は、市役所市民の B。問い合わせは税務課、電話63-3124。税務署からのお知らせ。お知らせは3項目あります。1. 確定申告会場の入場整理。辰野税務署の確定申告会場への入場には、入場整理券が必要になります。また、土地等譲渡所得、贈与税の相談は、相談日指定となります。詳しくは、国税庁の公式サイトを確認、または辰野税務署、電話 0791-620281 まで。2. 申告書の送付先が変更に、税務署の事務を集約処理するために、大阪国税局、業務センター室が設置されています。これに伴い、辰野税務署管内の人が申告書を郵送で提出する場合は、次の送付先に送付してください。郵便番号 661-8523。尼崎市中麹三丁目11番46号。大阪国税局、業務センター阪神分室。3. 受付員が必要な人は、所得税の確定申告書の控えに、税務署の受付員が必要な人は、申告書を税務署の窓口へ直接提出するか、切手を貼った返信用封筒とともに、申告書を先ほどの送付先に郵送してください。